YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日6月12日金曜日、第270回 87.0MHz、学大 FM と言いますと、いつもの有天寺は駒沢通り沿い稲園の三角ビル5プロ1階スタジオにおきましてね、明るく元気に楽しくレギュラー放送にてお送りしてまいります。地元は目黒区界隈にてご聴取の皆さんはもちろんのこと、小倉山本より遠く海外でご活躍の日本人同胞の皆さん、病気や怪我などでご療治の皆さんもね、どうぞ最後までお付き合いいただきますようよろしくお願いいたします。さてですね、そんな本日6月12日はどんな日ということでね、申し上げますと、なんとこれがですね、恋人の日といったところだそうでね、恋人の日ですね皆さん、全国まあ学別組合連合会がね、1988年昭和63年から設定実施されましてね、ブラジルサンパウロ地方では縁結びの聖人アントニウスが没した前日のですね6月12日を恋人の日としてですね、恋人同士が写真立てに写真を入れ交換し合う風習があることかららしいんですけどね、確かにまあ恋人の日あるいはまあ恋人という響きにはですね、まあ、なんとも甘美で情緒あふれる印象を持たないではいられないのに反してですね、まあ、それは何もまあ全国学縁組合の設定とか命名でなくてもよかったんじゃないかなと思わないではいられないんですけども、まあでもまあ別に文句言ってるわけじゃないんですけどね、何かもう一つしっくりこない印象でいるといったへそ曲がりを私だけでしょうか。そんなどこまでも猜疑と疑念と欺瞞の男そままことキーボー伊藤と、そしてですね、こちらはと言いますとブログを拝見したところによりますと、このところおめでた続きにて大好きな先輩や大切な ご親友の方にですね、赤ちゃんができたりね、ご自分でも大好きで応援しているサッカーに夢中になってみたり、そんな素敵な日々をお過ごしのようでいながら、その一方5月病ならぬ毎年この時期には6月病になる女ということらしいんですけどね、この先彼女を心底を癒してくれるのは果たして恋人なのか、それとも歌なのか、はたはた大好きなお酒なのか、ご本人にしかわからないという、そんないつもキュートで熱い学部第2週目女性サブパーソナリティといえばこちら。
はい、こんにちは、のんです。よろしくお願いします。
はい、さあそんなのんさんでございますけどもね、はい、学部的にはまあ1ヶ月ぶりのご無沙汰ということでございますけど、はい、まああっという間の1ヶ月というふうなことでね、まあのんさん的にもここのところ1ヶ月間いろいろとあったと思うんですけども、はい、まずは近況をね伺ってもらいたいと思いますけど、どんな印象や近況だったでしょうか。
そうですね、まあ、歌の方もですね、はいはい、イベントの出演が決まったり。
何の出演が決まった？
イベント、
ほうほうほう、は
い、出演が決まったりですね。
それはまだご案内はできない。
ですね、また後ほど詳しくさせていただこうかなと思うんですが、
まあだけど今日もね、反射途中だけど、お天気もほらもう初夏を思わすような陽気じゃないですか。
そうですね、
まあ、梅雨を宣言したばっかりだというのに、また梅雨入り宣言の後のもうすぐに梅雨の中日みたいな、はい、そんな印象ですけども、はい、まあ、いずれにしても、まあ、梅雨だからしばらくちょっと、まあ、雨模様には違いないんでしょうけど、これが明けたらもう夏ですから。
そうですね、
今の話に戻りますと、はい、これはイベント目白押しになってきますからね。
そうですね、もうじゃんじゃんいろんなイベント出ていこうかなと思ってますね。
ありがとうございますね、はい、新潟とかはまたこれあれじゃないですか、夏の新潟もまた良かったしんじゃないですか。
いいですよ、海があり、ね、空も綺麗で、
涼しいでしょうし ね、あの界隈は ね、
風が結構気持ちいいので。
なるほどなるほど、
すごいいいですよ。
でってことはそれはやはりご当地つながりのイベントみたいな、そうじゃなくてまたこの東京、はい、東京近郊の、
今回は東京の方のイベントなんですか。
まあ、いずれにしたっていいわね。
そうですね、
これからはね、はい、また海は海なんかでさ、今日もまたちょっとセクシーなね、こういうのなんていうんだっけ、横の
そう、ね、ボーダーのこうマリンカラーのね、
マリンカラーっていうんですか、
はい、
囚人服みたいな。
囚人それっぽくなっちゃうからやめてくださいよ。
いや肩もだってもうなんかあらわにですね、はい、ねえ、
そうですね、もう肌見せていいか
な、 ご自慢のボンキュッポンが炸裂しておりますけど、もうあの放送ラジオの皆さんはちゃんとイメージを膨らましつつですね、聞いてくださいよ。本当にまたこれね、今もちょっと先に写真を押さえさせてもらったんです。いや、もう生のんちゃんももちろん可愛いんですよ。もうでもね、アングルのね、そのなんていうんですか、画面の被写体の中に入れるとまたこれが可愛いんだ。皆さん本当に。で、下はジーパンで。
はい、ワークパンツですね。
ワークパンツ
です
か。
か。でまたそのベルトがちょっとおしゃれでいいじゃないですか。
はい、これもちょっとなんだろう、南国っぽい感じをイメージした、うんうんうん、あの縄っぽい感じです。
なるほど、はい、これはワニ側のね、はい、なんか 2,3 匹ワニ締め殺したような
そうそうそう、
言い方考えてくんないですか表現はちょっとなんとか、もうちょっとアイドルなんだからみたいなね。アイドルじゃなかったっけか、
普通の酒飲みです。
いえいえ、んなことないでしょうけども、まあ、いずれにしてもですね、そんなファッショナブルな、はい、のんさんでございますけども、イベントにはもうこれからどんどんね、はい、いい時期でございますん で, です、ね、まあ、肌もあらわにですね、またそのビキニなどとかグラビアみたいなお仕事があるのかないのか、その辺はちょっとよくわかりませんけども、はい、あとは、レコーディングだったりとかライブとかは どうなんでしょうか。
はい、また楽しいことが決まりましてですね、CD を出すっていうお話前にさせていただいたかと思うんですが、はいはいはい、そちらの方もだんだんもう形になってまいりまして、
はい、
はい、ラストスパートです。素晴ら
しいじゃない。はい、いいわね。はい、本当。みんなでもやっぱりね、頑張ってるんだわ。そうやってこう、うん、あなたに限らずね、はい、女性サブパーソナリティの方はそれぞれに、まあ、イベントに参加されたりとか、はい、やはり同じようなシンガーだったりとか、うん、やっておいでの方はいろいろおいでですけども、はい、やっぱり、DJ じゃなくてごめんなさい、レコーディングだとかね、うん、イベントだとかライブとか、本当それぞれ皆さん頑張っておいでなんで、はい、もう様も負けないようにというふうにね、うん、意識しないといられないんですけども、はい、じゃあまたあなたのその詳しい、はい、イベントなりレコーディングなり、はい、そういったことはご自身のコーナーがあるわけですから、はい、そちらの方でまたじっくりお聞かせいただくというふうなことでね。
はい、
はい、それではまあ番組の方、じゃあそんなこんなでね、今日は本当にまあ久しぶりの楽曲的にはここのところもとにかく今年の頭からもう嵐のような雨の中始まった楽曲でですね、はい、もうとにかく5年ここへ、まあ、いわゆる学園的には 5周年をこの春迎えた、あるいはもう6周年目に向かってか、はい、始まっているわけなんですけど、
はい、
本当に雨続きだった学園なんですけどね、うん、今日はもう本当にこれもうスカッと気持ちよく、ちょっと暑いぐらいでしょ。
暑いです ね,
ね、こういう時はもうちょっと、はい、冷えた腰の乾杯かなんかで、
う
ーもう喉がゴロゴロみたいな、ねえ、はいはい、もう本当にお酒の話するとあなたは幸せな顔ですね。
よく言われます。
飲んでさ、なんかこう普通二日酔いになったりとか、うん、だるかったりとか、うん、ちょっとこうきなんていうの、頭ガンガンしたみたいなことをよく聞くけども、うん、あなたは何ですって聞くところによって、なんかすっきり爽やかで、はい、さっきりはっきりしちゃうんだって。
はい、すこぶる調子がいいんですよ。
すこぶる調子いいんだ、はい、じゃあもうそれ飲まんといられるみたいな感じじゃないですかね。
うん、
うん、
伸ばしてもらえたらいいなっていう感じですよ。
いいなと、はいはい、そうかそうか、まあ本当これからまたビールだのね、レーシだの美味しい時期だしね、
うん、
ビアガーデンでさえ枝豆で行くのもよし、
そうですね、
焼き鳥もよし、
うん、
ねえ、うん、もう当ては特に問題ないの、何だっていいの、
うん、甘くなければいいです。
甘くなければいいね、はい、酒飲みじゃん思いっきり俺もなんかだけどね、まあ、ちょっと今体のことがあってね、はい、なかなか以前のようにはいきませんけど、はい、逆にお酒飲むときは甘いものを、目の前にされてるだけでちょっと嫌な感じだったもん ね,
ね、
酒も甘くなっちゃうっていうか、なんかね、うんうん、口が甘くなっちゃうかってい
う
ね、
そうです
ね、辛いもので、それが辛かったらちょっととりあえずなんだろうな、もう本当に辛味噌でもさ、
あ、いいですね、
ねえ、本当に何でもいいんだけど、ちょっと甘いのがはちょっと苦手だなっていう ね,
そうそう
ね、ワインにちょっとそういう甘いものはまた別だけどね、
別ですね、はい、シャンパンにイチゴとか、
シャンパン
に
イチゴとかありなんだ、
うん、
結局何でもいいんじゃないまあでもお酒の種類によってね、合う合わないやっぱあるような気がするからね、
はいはい、
またそんなことでね、コンテンツの中でもお酒の話が飛び出すんでしょうか、どうでしょうかね、それではそんなこんなで、今日もね、学園元気に始めてまいりましょうか。いつものサンママンことキーボー伊藤と
シンガーのの
学大 FM、まあ、今日本当にもう初夏を混ぜる陽気でですね、あっちあっちあっちでございまして、で日差しも強ければね、まあ、交通量もそれに合わせてですね、やっぱりこうビュンビュンね飛ばしてくる車もあれば、またオープンカーもね、数多く 見受けられるようなんですけど も, もう学生さんたちの若い学生さんたちがもう行き帰りにね、野球部の生徒さんが走りすぎたりね、バスケ部がいたりとかね、まあまあ作動部、稼働部が 知らないです、まあ、いろんな方たち、学生さんたちはねいたり、まあ、学生あのお嬢さん、またあお母さんね、子供連れのお母さんなんかたくさん大勢かあの手を振ったりなんかして、学芸部的にはですね、まあ、そんな方たちに支えられてですね、放送番組をお送りしてまいるわけですけども、 お家でじっくりですねご聴取いただく皆さんにも大いに1時間半ですねじっくり楽しんでお付き合いいただければというふうに思いますけどね。学芸部的にはまず、何と申しましても恒例の本日書き込みでの紹介からお送りしてまいりたいと思いますんでね、本日もどうぞよろしくお願いしたいと思いますよ。さあまず最初にいただいておりますのは、お世話になっておりますという形でね、五本木プロジェクト砂川さんからいただいております。商工祭りのそれぞれの説明会が7月3日金曜日13時から出展企業説明会、16時から運営委員会、18時からステージ出演者説明会と行われます。金曜日なのですが可能でしたら企業さんもぜひご参加お願いしますということでね。これはノンさんはご存知ないかもわかんないですけど、学園府的にも冒頭で申し上げたようにあなたのねこれからイベントで、目白押しみたいなことをおっしゃってましたけど、学園府的にもね、もう早々7月25、26日とですね目黒商工祭りっていうお祭りがございまして、これ今年で2年目の参加になるんですね。
素晴らしい、
はい。でまあ、人数にして大体どうでしょう、8000人から1万人ぐらい集まりますからね、延べで。
すごいですね。
それを両日25、26と、学芸府が体育館の中でのイベントを、あと何ですか、いろんなその舞踊だとか、うんうん、ハワイアンだとか、はい、生演奏ライブとか、はい、そういった方たちがお越しになるのを学芸府で仕切らせてもらう。
おお、進行全部。大役じゃないですか。
そうなんです。でその中で私も歌わせてもらったり、
で
女性サブパーの、まあ、去年は岡本、たまたま岡本ひかりちゃん、はい、その当時はまだ恵美香さんって言ってたんだけど、はいはい、で彼女も一緒になって歌って、うん、でまあ、メジャーどころでやってみるエンターテインメントの、うん、去年は何て言ったかな、トモさんって言ったかな、はい、ゴミゴミアミーゴとかって歌ってるね、エコとロハスの環境に優しいパーカッショ、パーカッショニストって言ってるのかな、その方がまあそのロボットになって、ゴミで作ったロボットになって、でそれでこうみんなで子供たちにパフォーマンスを見せながら全員で踊ったりとかね。
楽しそう。
そんなイベントに、まあ、この度参加させていただくんで、この砂川さんからね、はいはい、4月3日にそれの打ち合わせ説明会があるので、希望さんも来てくださいってことは楽譜なもんだから伺えなくて、ただここの中小企業家同友会っていう会がね、はい、まあメインって言いましょうか、はい、主力でお送りしているイベントなもんですから、古藤祐樹さんっていう方が 5週目のねサブパーでお越しなんですけども、その方がもうここにがっつりと参加しておいでなもんですから、学芸府代表としていろいろとお話を伺ってきてもらいたいなというふうに思ってるんですけどね。そんな意味で野木さんのあたりどうですか、そういったイベントに参加。だからこれだけじゃなくてね、もう9月にはね目黒さん祭りも入ってんだよ。もうご案内が来てて、もうこれで 5年目なんですけど、もう何にも言わないでご案内いただいてね、でもうそういうふうにして書き込むだけでもう参加させていただくようになってるんで、ありがたいなと思ってるんですけど、どうですかそんなイベントなんか。
なんか、
まあ、やっぱ会わなきゃね、それはまずもしょうがないけどね。
でも楽しいものをいっぱいやりたいです。一緒にやりたい、
まあ、だからもしスケジュールが合えばね、どんどんと参加していただければなというふうに思いますしね。
はい、
もうとにかく人なんかはもう界隈それをイベントを楽しみにしておいでになる方たくさんおいでなわけですし、とにかく目黒さん祭りなんかって言ったらさんまを、それこそ宮城のあの辺から気仙沼あたりから運んできたやつを、はい、あれ何千匹、3000匹ぐらい焼くのかな。だから朝の6時から並んでんだからもう
すごい、サンマのために、サンマ
を食べるんで、左手にお茶碗、右手に箸みたいな。
あ、いいですね。
食べてビール持ってる人み
たいな。あ、それが一番いいかもしれない。
現場で焼いてもらってね、それいただくのが嬉しいんだって。サンマなんてさ、うちで買ってきて焼いてって食えば良さそうなもんじゃない。ところが楽しみにしてる人ね、そこで焼きたてを食べるのが嬉しいらしくて。
やっぱり違いますよね、でもね。
焼く人も大変よ。ゴーグルっていうの、水泳の。あんなのつけちゃったりなんかして、煙で大変だから。
そうですよね。
私なんかだから5年参加してて1匹魚さんは食ったのね自分でほらその放送したりなんかしなきゃいけないんで、でもみんなほら並んで食べる人はもうねそっちで全部食べちゃうから、俺のために残しててくれるなんていうのめったにないからね、そんなことは。
誰か心優しい方がね今年は
なんかぜひねお願いしたいなと思いますけど、はい、まあでもイベントを本当にやってそんなことで、中にはね、歌っててし歌唱を聞いてもらうことによって、あなたどういう方なのっていうことでお付き合いがあって、第4週目のサブパーソナリティの森下明美さんなんかそこで知り合った方だからね、DJ として参加していただくようになった。
そうなんですか。
そう、 うん、そういう方がおいでだったりとか、だからそこでほらまた CD をね、岡本ひかりちゃんなんかは自分で、あの違ったロケーションで歌ったりなんかするもんだから、あの楽屋に訪ねてきて、すいませんさっきラジオやってみた方ですよねみたいなことで、CD あの売ってくださいみたいなね、CD がそこであの即売されたりとか、そういうこともあったりしますから、
すごいです ね、どこにどういう縁があるかわからないですしね。
そう、だからね、あの本当にありがたいなと思うのは、岩手なんかにも視聴放送行ったでしょ、
はいはいはい、
あの楽屋ごと、はいはい、でそれはまあこ、ま、あのそれこそあなたとご存知の同姓同名の高橋のぞみさん、はいはいはい、のんちゃんねのご紹介で行ったわけなんだけど、たまたま私ネットサーフィンやってブログかなんかのそのやつで私のことを話題にしてくれてるとサイトがあったんで訪ねてったら、はい、私はたまたま朝日新聞にあの、はいはい、記事にしてもらったことがあったでしょ、はい、あのことを仙台の方がこの人仙台の美味しいものイベント、おいしさ、なんだっけな、その仙台で行われたイベントですよ、その時に見た人だっていうんで、うん、わざわざ自分のブログに私の新聞記事まで載っけて、
すごい
書いてて、あの記事にして、記事っていうか、まあ、そう話題にしてたりくれたりなんかしてるわけですよ、うん、だから仙台おいしいものフェスタみたいなことだったわけじゃないですか、うんうんうん、でその人は新聞が載るまでは別になんだこの変なさんまの人と思ってたんでしょうねきっとね、まあそれそう分かりませんけど、新聞に見たら、あこの前あのこの前あそこの、 あの河北新報のとこで見た人だみたいな、
すごい
ねえ、だからやっぱそういうご縁があったりするから、あ、まあ、そういう意味では面白いよねこういう、
そうですよね、
うん、だからまあのんさんもね、あのどんどんそんなことで、うん、また何かそういう機会をまあ増やしていただくとかね、ぜひあの参加ご協力いただければ、
は
い、
ぜひぜひ、
またファンの方も生でね、うん、あの金曜日には来れないけど土日だったら行けるよとかね、
うんうんうん、
そういう方もお越しかもしれません、ひょっとしたら新潟から大気バスでお越しになったりとか、
わー素敵
そこでもうおだが上がっちゃったりとかしてやるかみたいな勢いで、
ありますね、
まあまあそんなこんなでね、砂川さん的にはまた当日の方で、打ち合わせには私参加できませんけどね、本番ではどうぞよろしくお願いしたいと思います、はい、はい、続きまして、
はい、あら春吉さん、
う
ん、
お
まだ使えるかな、のんさん西武に負けられない魂込めて戦えて応援歌があるロッテ
いやいや別にこれね、のんさんが噛んでるわけじゃなくてどうやって読んでいいのかわからないんだよね、春さん、まあ春さんの場合はしょうがないからそういう人なんで、もう大体あの書き出すとまだ使えるかなっていうのがわから
ない、わからなかったです、
まあ、自分の何か機能性の問題でしょうか、まだ使える、もうアラフォーだからね、あの子もね、あの子たちだけど彼もね、はい、まだ使えるかな、のんさん西武に負けられない魂、あお嬢がほら西武ファンだって言ったから、うん、
はいはい、
自分もほらあのロッテファンじゃないですか、
そうです、ね、
で同じリーグで応援し合ってるから、
はい、
私その西武に負けられない魂込めて、あの私は応援ロッテを応援してるんで、はいはい、負けないからねっていうことだと思うんですけど、
はい、
それにしても冒頭のこのまた使えるかなっていう意味はちょっとよくわからんだけど、
何を確認したんですか、
もう春さんはわかりませんね、もう普段からわからない人には違いないんだけどね、まあ、でも彼も本当にね、あの夏場はと言いましょうか、もう球春からね、
はい、
ずっともうマリーズ始まっちゃうと、普段はねあのこの 冬場って、はいこんにちはどうも、冬場になるとね、あのなんていうの、その、まあ、野球がないわけじゃん、
うんうん、
その頃はねまだ暇だもんだから、はいはいはい、Fにも本当に入り浸るようにしてきて応援してくださるんだけどね、だけどもう野球始まっちゃうとと
ん
とダメだね、
うーん
夢中になっちゃうから、あれもう本当にロッテファンでね、はい、あれですけど、でも西武ファンとののんさん的には、うん、そこまでの入れ込みって言われではないね、年間球場やっぱり行かれるんですか、何回か、
あ何回か行きますよ、
いいですね、
近いのでね、
うん、だからそうそう球場で広いところでビール飲みたいだけどうまいもんなってな、
何なんですかねあの美味しさは、
あれはたまらんな、あれはまたいいよね、ちょっと高いんだけどね球場で頼むとね、だからやっぱりその近場で買っていくか、うん、その一番いいんだけどね、
そうですね、
うん、まあ、でも、はい、あの球場時代で買ったビールも高いと思って飲むとまた逆にうまかったり
するんですよね、なんだ
ろう、はいはい、まあ、あれは本当にねなかなか私も野球を昔よく見た時期はね、ヤクルトも球場 場、神宮球場も行きましたし、はいはいはい、横浜も行きましたし、はい、もちろん東京ドーム行きましたけどね、いや、いいもんですよ、まあ、野球ファンでどうでしょうね、本当に野球純粋に応援する方もいれば、そういう応援する方もいてね、まあ、いろんな応援の仕方はあるんだと思いますけどね、はい、春様、たまには、学園府にもね、顔を出していただきますように、よろしくお願いしたいと思いますよ。はい、続きまして、無題、キーボー伊藤さん、あ、これ私なんですけどもね、はい、原因不明の電脳系トラブル事情により、6月5日金曜日放送アップの方、遅れる見込みとの連絡が入っています。鋭意復旧に努めてもらっておりますので、リスナーと関係者の皆さんには今しばらくお待ちいただきますよ。何卒どうぞよろしくお願いいたします。これはもうね、なんて申しましても、私は電脳系がね、全然もう、はい、電脳地方だもんですから、担当ですね、はい、まあ、ウェブと、その電脳系の管理を、まあ、尾崎さん、尾崎監督って言って、まあ、はい、映画監督の方で、またプロフェッショナルな、そういう電脳を扱う方がおいでなわけですよ。それも学園普通流でお知り合いになった方なんですけども、はい、その方と、あと、ご存知だどうか、トムラさん、とトムラッチ。うん、トムラさんって方がおいでなんですよ。で、その方と、まあ、例の小藤祐樹さん。この、トロイカ体制、トロイカ体制って言ってると思うんですけど、3人ですからね。で、まあ、そういう方たちに、手伝っていただいたり、ご協力いただいたりしながらですね、学芸を運営されてるわけなんですけども、とにかく、まあ、ホームページを一新してね、新しくリニューアルしたばっかりだもんですから、はい、ちょっとまあ、このところ、何かと、いろいろと、まあ、リスナーの皆さんとかね、ユーザーの皆さんに、ご厄介とかご迷惑をご心配をおかけすることが、まあ、あるかもしれませんけども、はい、とりあえず、まあ、そんなことで、今後ともね、まあ、そういった意味ではそのここにもありますので、努力してまいりますので、もしそういうことがありましてもね、皆さんどうぞ懲りずにですね、学芸を応援していただければなというふうに思いますので、ね、はい、よろしくお願いします。また、電脳系管理の皆さんにもこれから引き続きですね、ご助力のほどをよろしくお願いしたいと思います。
はい、
はい、続きまして、
はい、無題古藤祐樹さん、おすみません、ようやくエラーから回復しまして5日の放送がアップされました。関係各位リスナーの皆様にはご迷惑をおかけしました。
そうなの、早速だから古藤さんからね、ご丁寧に、はい、まあ、そんなことで、だから電脳系はね、こういうことがあるから難しいよね。
そうですね、
多少いけるんだっけ。
いや
じゃあ同じだ、
はい、
くくりとしてはくくっちゃっていいのか分かりませんけどいやだから俺にしてみれば、ああいう人たちは宇宙人だからね、俺に言わせると。
本当そうですよ。
でも向こうから見てるとこっちがそういう風に見えたりすることもあるらしいんだけどね。だからその楽器弾けたりとか歌が歌えるっていうこと自体がね。
なるほど。
だからこれ得意のことってやっぱりそれぞれにこう違ったりするわけじゃないですか。
そうですね、
だからまあそんなことってやっぱあるんだと思いますけども、うん、でもそれにしてもね、彼らが本当に頑張ってくださってるんで、まあ、多少そういうエラーがあったりとかね、はい、アップの遅れがあったりすることありますけども、学芸の皆さん、ご上司の皆さんにはそういった形で、まあ間違ってもそれは、1週間とかね10日遅れるようなことはないというふうに思っておりますんでね、はい、ご安心いただければなというふうに思いますけど、たところはね、でもまあちょっと話長くなっちゃったけど、昔って言いましょうか、本当に立ち上げ当時はね、
はい、
もうザラだったから言っちゃう、それでももう幸運と言いましょうかね、今環境的にはもう抜群にいいと言っていいんですよ。ただ人間が慣らされちゃうとそれが当たり前になっちゃうんで、はい、1日2日遅れたらどうしたかな、大丈夫かなと思ったりとか不安になったりとかね、もう何やってんだろうなみたいなことでね、まあ、思われる方もおいでかもしれませんけど、はい、まあ、私自身がそういう、こうジレンマを抱くこともあるんですけど、はい、昔それこそ学生連中と一緒にやった時はね、まあ、彼らも確かにその当時はよくやってくれたのよ、だけどあれ放送して音源渡してあるのにアップされねえけどどうなってんのかなと思って、でメール打てても電話番号っていうほどでもなかったんで、
はい、
全然連絡ないからどうなってんのかなと思って、でようやく連絡ついたなと思ったら、どうしちゃったんだろうって言ったらさ、あ、すいません、ちょっと合宿で出かけてました、ね、なんか言ってけっていうのおめえみたいな。
そうですよね。
いやもうだからね、あなたもどっちかってそういうのなんかこう几帳面っていうかさ、
はい、
ね、そういう人だから、熱い人だからね、
はい、
多分もう鉄拳制裁だと思うよそういう時は。まあいずれにしてもね、はい、そんなことがね、まあまああったんですよ、
はいはい、
もうそういうのがまあ逆に当たり前みたいなね、ところがもう今はそういった意味ではね、安定して音源供給させていただいてるんでね、はい、まあありがたいっちゃありがたいですし、はい、また皆さんもそういったご心配なくね、今後の学園にまた引き続きご期待いただければなというふうに思いますけどね、
はい、
続きまして、ご来場ありがとうございました。ペースススマイリー原さんから、ご来場ありがとうございました。お元気そうで安心しました。ライブどんどんやってチャンスをつかんでいきましょうということでね、こちらはまあ同期デビューのペーソスさんね、
はい、
先日学大のですね、なんとバルバスというね、BU BULBUS というですね、ショットバーで、まあまあ営業ライブですよね、よく言われる、はい、それでまあ お三方お越しで、そちらが、私全然何もお知らせもなく水臭いじゃないですかみたいなことなんだけど、はいはい、かえって逆に近場だけにね、あまりそういう声かけても、何か用事があった時にあれなのかなと思われたのか、まあ冷たくされたのかちょっとよくわからないんですけど一応拝見しに伺ってまいりましたところね、CD の新譜をお預かりしたりの方がですね、でまたそのでもまあ一応ギリでもってたら失礼ですけど、こうやってご返信いただいているということは ある程度お気遣いいただいているということなんだと思うんですよね。でお元気そうで安心しましたっていうのはペーソスさんには たまたまペーソスのメンバーと言ってもいい方で、はい、サックス奏者の須江さんという方がまた私と同じく大腸がんを患って、はい、でもうその方はもういち早く回帰されて、はい、もうなんていうんですか、そういうこうちゃんと無事にね、こんにちは、なんていうのかな、バンド活動とかお仕事に復帰されてやっておいでなんだけど、はい、でペーソスさんのメンバーにもそういう方がおいでだったから、うん、私のことも気遣ってくださって、はいはい、で久しぶりにそんなことでお目にかかったから、まあ元気そうで、ね、よかったんじゃないですか、うん、みたいなことでね、お話して帰ってきたわけなんですけども、はい、今日はたまたまだからそれでペーソスさん、
はい、
ご存知ないでしょ。
そうです、
ね、音源もまだお聞かせしたことなかったよね、はい、今日はもうこちら預かってきましたね、はい、もしお時間があれば、まあ、後半でちょっとおかけしたいと思いますからね、はい、はい、ぜひもう笑っちゃいますか、はっきり言って
本当ですか
笑える、結構あなたぐらいにウィットとセンスのある方だったらまずハマるでも一方嫌いな人は嫌い
マジですか、
嫌いな人は嫌いって変な話だけど、まあなんかあるじゃんそういう、だってお笑いなんかでもそうでしょ、例えばオードリーとかって言ってもさ、うん、数が希少いとかさ、キモいっていう人もいればさ、ね、もうオードリーたまらんとかみたいな人もいたりとかさ、いろいろあるわけじゃん、うん、それと同じようにしてペーソスさんなんかも僕はもう好きなのよ、うん、
はいはい、
このペーソスっていうぐらいのネーミングからしてね、もう哀愁漂う、はい、そういったこう曲をとエッセンスを面白い方だもんですから、ペーソスワールド、またまあそういった意味ではね、興味と関心の終わりの方は、どんどんとね、ペーソスさんをまた応援していただければなというふうに思います、はい、何でしょう、私同期デビューだもんですからね、うん、力を入れないではいられないといった向きではございますけどね、はい、で私は去年 の屋上パフォーマンス10周年の打ち上げライブにも友達としてゲスト出演してくださって盛り上げてくださったりとか、うん、もうそういうお付き合いなんでね、本当にお互いに頑張っていかなきゃなと思ってるわけなんです、うん、ペーソスさんだと今年の紅白出るってもう公言しちゃってんだから、私だって負けてらんないですよね、本当に私だって紅白饅頭はその前で売るぞぐらいの感覚でお送りしていかないとね、あなた隣に笹団子売って
ね、そうですね、笹団子ね、
紅白からどんどん離れていくからって話ですけどね、はいはいはい、今そんなことなんでね、はい、続きまして、
はい、明日のネタ、
明日のネタ、
うん、ほう、せいさん、
はい、はい、SAY さん、
はい、はい、ボランティアでミニ FM の番組の話し手として3年ほど30分番組のお手伝いをしております。
なるほど。
録音ではありますが、うん、毎回生放送と同じようにほぼ編集なしで作成しています。放送の楽しさと奥深さ、うん、怖さを毎回感じております。ノンさんにも番組にゲスト出演していただいたこともあり、これから
そうなんだ、
はい、
うん、
ありますね。できる限り応援したいと思っております。
なるほど、
はい、先日町のイベントで
DM の真似事、
はい、真似事をして、うん、盛り上げようと試みましたが力及ばず自己嫌悪に陥っておりますが、
いやいや、そんなことないですよ、
はい、うん、諦めず精進しようと思っております。ららららこれからも楽しい放送を期待しております。
まあ、ご丁寧にありがたいですね、はい、しかも DM っていうのはダイレクトメールでしょ、うん、それなんか手配りででも、
はい、
またそのメールでメールじゃなくてなんですか、はい、郵便物にしてでもね、うん、送ってくださるようなことで、盛り上げてくださろうと、
はい、
試みたんだけど、まあ、力及ばず、うん、自己嫌悪に陥っております。そんなに大した放送局番組でもないんで、肝入りでね、お願いするようなこともないと思うんですけど、ただ気持ちは嬉しいじゃないですか。
そうですね、
ねえ、はい、諦めず精進しようと思って、この心持ちもいいですね。
そうですね
心意気もいい、あれですね、なんか力強いですね、
うん、
はいはいはい、まあ、そういった意味で言うとね、確かに、まあ、ミニ FM とはいえですね、まあ、いろんな部分でそれはそういうメディア関係の人たちはね、うん、あちこち気遣ったりとか、
はい、
またその自分的にも大変なことがあったりしますよ。私もまあこう見えてもね、これで放送なんだかんだでもうこれ足掛け6年目になるわけですけども、はい、これで270回目でしょ、
うん、
あなた本当になんかそういう意味じゃ270って言えばさ、別にその300回とか400回じゃないけど、うん、って言っても も200回放送だっけ、250回放送だっけ、違う、5周年記念放送だ、うん、なんかそういう切りのいい時来るよね、あとね、
はい、
今回もだって、まあ、言っちゃなんだけど268とかさ、254回とかそういうんじゃないじゃん、270回放送だしね、
はい、
なんか切りがいいよね。
そうなんですよ ね, ねなんか持ってます、
切りよし女、
切り
出し、切り干し大根みたいな、
シワシワじゃないですか。
いやいやいや、そうじゃなくてね、本当にそれじゃ縁起のいい楽屋とゆかりの深いね、
はい、
って言ってもいいのかも
しれないですね。
縁起が良い繋がりにちょっとこうもうちょっと肩の紐を下ろしちゃったりなんかしようか、ちょっと思い切って知らないけど、ファンサービスに、
ファンサービス
時折もそういうの挟んでないとまた叱られちゃうよ、今日はこれ叱られちゃうからね、ちょっとも
うあと 2,3 個とあったちょっと怖いですよ、
気付けとかないとねはいはい
はい、
まあまあ誠司さんね、今後ともお互いに、はい、メディア人としてね、放送人として頑張ってまいりましょう、
はい、
続きましてイベントのご案内、永田和弘さん、はじめまして、 Q&A 株式会社と申します。6月13、14、土日に中目黒にて当社の研修施設を、近隣にお住まいの皆様に開放し、パソコントラブル相談、デジカメ教室を開催したり、最新のデジタル生活が体験できるイベントを行います。怪しい会社ではありませんと書いてあるから怪しくないんでしょうウェブにて事業内容を確認していただけますので、よろしくお願いいたします。場所、目黒区上目黒 3-36-32 Q&A、コンセプトハウスネクストにて、開催されるといったことですね。キーボー様もお時間があるようでしたらどうぞ覗いてみてくださいといったことなんですけどね、
はい、
だから何が嬉しいってね、確かにね、売り込みだとか単純にその何か買ってくれみたいなこととかだとかね、ちょっといかがしいような向きのご案内もなかったりではないですが、
はい、
まあ、冒頭で申し上げたようにそのメディアをやっていることでこういうふうにして、いやいや、こちらの永田さんがやっておいでのパソコントラブル相談とかのデジカメ教室開催しておいでのね、
はい、
これは Q&A さんでしょうか、
はい、
もう早速ウェブを拝見したらしっかりしたところなんですよ、
はい、
だからそういうところのいろんなところからご案内をいただけるというのが、
うん、
まあそのありがたいですわね、
うん
うん、やっぱりなんていうんですか、このちっぽけな放送局でも、まあ、とりあえず大衆圏はなんか多速になるぞと思われるぐらいかもしれないけど、でもこれもご縁だからね。
そうですよね、
うん、ひょっとしてこちら、うん、じゃあこちらの私のところが楽譜がそのなんか、まあ、間違ってそういうメジャーに取り上げられるとか、うん、どんどんとこう、ね、発展できるようなことがあればまたそれはそれですし、こちらの、Q&A さんがねどんどん大きくなっていったらまた学芸ふとつながりでまたそういうふうにしてこうご助力いただくとか、はい、ピックアップしていただくようなことがあるかもしれないし、
うん、
そういったこうご縁っていうのはなかなか個人で作っていくって言っても、難しかったりとか、
そうです
ね、そういう労力とか時間をやっぱりこう費やさなければいけないっていう部分あったりするじゃないですか、はい、そういった部分でいうとこの学芸ふっていうのはまんざら、まあ無駄じゃないと言いましょうか、うん、いろんな意味で、役立つこともあるのかなというふうに思ったりなんかしてますけどね、だから今チャリンコに乗ってった後ろにね坊主が乗ってなんか懸念そうな顔で僕はこんな大人になっちゃダメだなみたいな感じで見てたのかどうか知りませんけど、あの子たちがだって言ってしまえばもう10年15年、だから僕がパフォーマンス始めたのは11年前ですから、そんな子が0歳の子が 10年として10歳、
はい、
10歳の子が20歳、
うん、
20歳の子が30歳になったとするとですね、まあどんなことになるか分かりませんよ、
はい、
意外と、
うん、
うん、だからまあそういった意味で言うとね、まだ特に変化と言って変化はないんですけどだから早くそういう人たちに偉くなってもらってね、なんとか学芸部も、まあ、おじさん面白かったからちょっとなんかなんとかしてあげようとかね、なんかちょっと分かんないでしょ、テレビの番組でプロデューサーとかディレクターになって特集組むんでちょっとやりましょうよとかね、
うん、
分かりませんからね、そうなった時にはね、もうのんさんも偉くなって学芸部からすっかりいなくなっちゃって、
いやいやそんな寂しいこと言わないそんな
そうですか、はい、まあでもね人は大体そんなもんだからそんなことないまあなんか寂しい話になってきましたけど、はい、まあそういうのは冗談抜きしてね、お互いに本当永田さん頑張ってまいりましょう、
はい、
告知の方これからまた新しいイベントとございましたらね、どんどんとご案内いただければなというふうに思いますよ、はい、最後になりますか、
はい、越後神さん、
はい、
伊藤の兄貴、
兄貴、
おお、のんの姉子、
兄貴
いやん、
組か
例の荷物かっこブツと書いてあります、
ブツますます怪しいななんか麻薬の密売所もやってそうだな、ね、ピストルだとかな、
怖い うん、送りましたんで、うん、引き取りよろしくお願いいたします、うん、お二人がクールなのでクール便で瓶入りを送りました、
はい、
なんだ生ものですのでお気をつけください。
なんでしょう、
飲み口がよく何の抵抗もなく飲めるのでついつい量が増えます、うん、ご注意を。
おーおー、
先日書き込みした、
うん、
生チョ、
うん、生町ですね。
生町同士の現物です。地元の酒造2軒の品3本ずつ計6本です。
何でしょう、
土産の品、酒の魚にはなりませんのであしからずご了承ください。
お茶漬けの方が
合うはずです、
うん、
ちなみに焼いて食べようと、
うん、
冷蔵庫に入れておいた方があったそうです。
うん、
はい、
何でしょう、
入れておいた型があったそうですってことか。
あ、はい、ここでですね、
はい、
なんと今週のこれどうしましょう。
ちょ
っとパチパチの
パチパチ感を
パチパチに入れていただいて、またこれ来ちゃいましょう。これどうしましょう、これ
どうしましょう、大丈夫ですか。
なんか私もいや、ちょっとこれちょっと開けて、
うん、
もっと大層なこれ、
うん、重い、
重たいですよ、
重い、
今のんさんがこれ、はい、また もろに生き酒と書いてある。
生き酒ってすごい。
生酒と書いてありますけど、えらいことになっちゃってますけど。これはまた何でしょうね。しかしありがたいっちゃありがたいですけども。そんなお気遣いいただかないでね。
ですよ。
もうあれですよ、現金でも小切手でも土地の権利書でも結構。有価証券でも何でもいいですから、そちらの方でねお願いできたら、本当に今また株も1万円台回復したりとかね。何の話をしてるんです。おお、来た、
あららら、
出たよ、
出ました。おっと、
何ですかそれは。また
まずはこれ、
お
酒の切り身。
おーおーおー、あら、またそれはおつまみですわ。これここでいけちゃうじゃないですか、
これって。
おお、こっちは生酒。あ、本当に冷えてる、クールだから生酒。あら、まちょっとノンさん、ここで始めないでよ、頼むから、ね、もう今すぐなんか封切っちゃいそうだもんな。あら、またバリエーションがすごいの。これは何なんていうの、ツル、
締め張り鶴でございます。
締め張り鶴、はい、でこちらは、
こちら越後、吟醸酒でございます。
銘柄全部変えてくださってるのかね。
そうですね、
3本中銀生酒、
はい、中銀、
そちらは
こちらも中銀、
あ、同じだ。でこちらが、ああだから2本、あ、今書いてあった、
3本ずつ、
3本ずつセット、
2種類です。
すごいですね、これどうしましょう、
どうしましょうか。
あのそこにね、近所にね、はい、あの格安っていう居酒屋っていうの、酒のショップがあるじゃん、
はい、
そこに置いて帰って元気に帰って帰ろう。
でも
おつまみまで
これ、
うん、
あの本当に
新潟の特産
酒の切り身なんですけど、こう後ろ見たら、
うん、
菓子、
あ、お菓子なんだ。
だから。
あ、だからだ。なるほど、なるほど。
お茶の方が、
お茶の方が、お茶受けの方がいいかもしれません。ということなんだね。
本当に酒の切り身ともっとよくできてます。
いやー、すごいね。うん、しかし、まあ、これもお酒はあなたはもう、もう何とも言えない。
はい。
それこそ何？もうそれさえあれば文句なしでしょ。
これ、大好物ですね。
大好物ですね。
はい。なんかベランダで飲みたいなー。
あのね、写真を撮るからってさ、別にさ、2本抱えなくてもいいんじゃないの、それ。やっぱもうそれ、
また、せっかくですから。
よく絵になるんだわ、それが。
あ、CM 来るかな？
CM、あ、CM ね。
うん。
あ、初めての街で、いつもの酒、なんですね。
あった
あれ、聞くま、いいあ、前が、銘柄はいいのか。新潟だから、新潟の酒。これ、全部新潟の方のお酒なんですかね、やっぱりね。
そうです。
あら、まあ、こんなにしていただいて。いや、わからんよ、これ。またどっかでそうやって あれお酒のね、あれをコマーシャルしとけば、
うん、
ぜひまたこれ、この前の駅長さんの、はあ、一日駅長さんのお仕事じゃないけど、
ね、
そんなお仕事が ないとも限らない
し、そうですよね、
うん。バンバン告知しておきましょう。ありがとうございます。それよりも何よりも、越後人さん、いつもすいませんね。
本当にお気遣いいただき
ま
して。
だから私もなんか、ここまで来ると冗談言えなくなってきちゃった。今度、いや、まあそうおっしゃらずにね、現金でとかなんとかで言ってっけど、まあそこまではあれだけどさ、いやもう こんな、まあ、小瓶じゃなくてさ、樽でお願い しますわなんてさ、もう冗談でも言えなくなってきちゃったよ。いや、違うって、本当に、これは冗談だけど、
はいはい、
いや、樽でお願いしますよ、樽でよかったのにとか言えなくなっちゃうから、
ですよね、
本当、樽ごと送ってきちゃうね、その駅屋だもんだって。小樽ですいませんけどって来たってさ、宅急便の人たちだって困っちゃうよ、だって、はっきり言って。
いやー、
大変ですよ。ね、 まあまあでも本当に野井さんからもちょっとメッセージをお伝えしておきましょうよ。
いやなんかそうですね、うん、もう、うん、いつもいつもお気遣いいただきまして本当にありがとうございます。
ねえ本当本当もう今日また野井さんこれまたブログが楽しみですな。
ブログ楽しみですね私もちょっと最近ネタがね、
ネタがね
困っちゃうから毎日だと。
いや別にそんなにしてそのネタをどうしようこうしようじゃなくてもいいと思うんですけど、まあこれ十分な。
これはね、もうあれですよ、
素晴らしい。
3日ぐらいこれで持ちますね。
はいはいはい。いやいやだからせっかくですから私もいただいて帰りますからね。
あもちろんですよ。
だからまあそういった意味で言うとね、まあ本当にお気遣いいただいてありがたいには違いないんですけども、どうぞくれぐれもご無理のないようにですね、自己人さん今後ともどうぞ一つ、まあ本当にご無理ないようにお付き合いいただきますよう
よろ
し
くどうぞ
お願いしたいと思います。それにしてもなんか新潟色が逆にさ、うん、あなたのなんかコンテンツカラーとなって、うん、一つのこの番組的にはなんかこうキャラ立ちし始めてる感じがいい ね、この感じがね、
はい、
あなた自体もやっぱりご当地の新潟という出身地、
はい、
まあ、東京で活動音楽活動芸能活動やっておいてたけども、はい、やっぱり自分の誇りと言いましょうか、そういうのを、まあ、もちろん新潟大好きだし、はい、っていうふうなことには間違いないわけですよね。
そうですね。
だったらそういうのもいいかもしれないですよ。
そうです、ね、
だって宮城のほら結局ありがとうの豚の農場のお嬢さんなんかも、はい、もう本当に宮城仙台命っていうか一途というかもう大好きだからね。うん、だからそういうのであっていいと思うのよ、
はい、
私なんか三重県の出身だけど嫌、まあ、じゃないけどあんまりそういう地域の出生のところに、
はい、
逆にほらあんまり頓着ない人とかいたりするじゃないですか。
そうです、ね、
僕なんかはもうあんまり早く田舎で出てきちゃった方なんであんまりそういう思い入れみたいなものないわけじゃないですよ。ご当地の聞いてる方そういうふうに取らないんでなんで細かく言い訳してんだろうじゃだけど、まあなたたちとか見てるとそのんちゃんとかね本当にそういうなんか地元の郷土を愛しておいでなんだってよくわかるから起きなさいよ。だからもういいからあなたもいい加減でさ
だってなんかね
もうなんかもう話さないんだもんこれ抱え込んじゃってまあそんなにね本当に嬉しいんだと思いますけども よかったねでもね本当にありがとうございます。はい、ではまあそんなこんなでね、はい、自己人さんに感謝しつつも、まあ、のんちゃん的にシンガーのんとしてお返しできることで言えば、はい、なんと申しましても楽曲的にですね、
はい、
気持ちよく一曲聴いていただいてお返しをさせていただく、はい、ということにはなろうかと思うんですが、
はい、
本日楽屋第2週目担当シンガーは何と申しましてものんさん担当放送ということでね、はい、ファンの方にはいつものようにのんさんの楽曲で、お届けしてまいりましょう、
はい、
で今日はまだ新譜は出来上がってこないということなんで、
はい、
新譜の方のリリースがいつ頃になりそうみたいな。
はい、7月の26日なんですが、うんうん、また後ほど詳しく、
ね、それ分かりました。じゃあまあ給付といってもまだあれでしょ、そんな何年も経ってるような曲じゃないでしょ。
そうですね、1年ちょっとです
か、
ね、
うん、じゃあまだもうそんなにね、はい、出来たてのほやほやと言ってもいいから、じゃあ
そうです、
ね、まだまだ湯気は消えてないぞみたいなね、タイトルが何と申しましても、
はい、奇跡、
はい、じゃあそちらで聞いてみましょう、はい、 なわけでね、聞いていただきましたのんさんのナンバーで奇跡でございましたけどね、
はい、
まあまあとにかくですね、はい、お酒の方は後でまあ本当に楽しみに、はい、招待させていただくということでですね、さあのんさんもブラジャーの姫を締め直してですね気合い入れ直していやそうなのかどうか知りませんけど今日の時事ネタの方行ってまいりましょうかね、いつもの読み、10項目ぐらい読み上げてまいりますんで、気になったニュースソースについてね、のんちゃんのんさんらしいコメント頂戴できればと思いますけどね、はい、新型インフルエンザ WHO パンデミック宣言フェーズ6、国は保育所や福祉施設へ休業減収分支援と、続きまして中古携帯使えなくなるかも、盗難対策どこも強制停止、続きまして情報公開何様のつもり、市に対し請求の男性宅に批判文書、続きまして車のエンブレム集め違法な遊び女子中学生ら窃盗容疑、続きまして特急鹿と衝突、運転再開後また衝突、三重の JR 線、これうちの田舎なんですよね、まあ、うちの田舎は本当にあの伊勢島っていって海のそばなんですけど、はい、山もやっぱり奈良の方に近いところはやっぱりね山もあったりしますからね、まあまあそんなことがあったり、これも自然環境つながりの何か異変でしょうか、竜巻鳥いたずら空から魚ミステリーで街大騒ぎということがあったりとかですね、天下り農林中金が当面見送り、世論見て再検討か、ベアリング続きましてベアリングキラリ、上村さんでよかったですか、スキーのモーグルの方ですよね、はい、きっとね、はい、笑顔ペアで五輪も頑張る、この人新潟とか中の出身の方じゃなかったっけ、違ったっけか、あんまなんか好きな印象があるものがそんな印象あるんだよね、雪口って言うとなんか人間たみたいな、ね、続きまして今なお輝く世紀の双子ザ・ピーナッツ50周年とかでこれですね、最後に電子マネーエディセブンイレブンで今週から、今週というのは今年の秋からですよ、利用かといったところで10項目ピックアップしてみましたけど、さあ野野さん的には気になるところはいか
が、はい、ですね、うん、今週というかこうなんだろう、昨今違うな、
うん、
なんかもう楽しい、
うん、
なんか喜びのネタの方が私すごい強く感じましたね、
うんうん、まあ近況としてね、
そうです、
個人的にそれとも
その
社会情勢でしょ、
そう上村愛子さん、
はいはいはい、
なんですけど、うんうん、ね、ご結婚されたりだとか、
う
んうん、サッカー日本代表が南アフリカ決めたりだとかした中で、
うん、
もう本当に感動して涙が出た一つ、
ほう、
ピアニストの辻伸之さん、
あ、はいはいはいはいはい、はい、
ね、目が見えないのにね、
うん、
バンクライバーン国際ピアノコンクールで見事に優勝ということで、
はい、
私もピアノね、ずっとやってきて、
はいはいはい、
ピアニストになりたいなっていう時期ずっと過ごしていたんですよ。なんですけど、うん、ちょっと手の方で持病を抱えてしまって、
はい、うん、
まあ、簡単に諦めてしまったっていう感じですね。
ああ、彼らの場合は逆にね、
そういう
障害を持ちながら、
それを乗り越えて、
ね、突き抜けて、
はい、
そうだそうだ。
で、彼は楽譜が見えないわけですよ。
は
なので、
はい、
練習法が、はい、先生が、うん、ピアノを弾いたのを耳で全部拾ってそれを形に仕上げていくっていう、どんだけ才能があるんだと、なんかもう彼の演奏をニュースでほんのちょっとだけなんですけど聞いたんですけど、涙出ましたね。
あ、そうですかね、
はい、もう感動しました。
なるほど、
はい、
だからね、逆にあれですよ、今日の私もほらラジオやっぱ好きでこういうことをやらさせてもらってるんですけど、はい、もう朝一それこそ TBS をまあ弾きにさせてもらってまして、森本さんだとかね、
はい、
あと大沢勇者の放送番組聞かさせてもらってるんですけども、
はい、
なんだっけな、今日さだまさしさんがゲストに来ててね、
はい、
いろいろとお話をしてましたけど、
はい、
佐田さんなんかもやっぱり自分がねバイオリニストとしてやっていくと思ったんだけど、はい、そのバイオリニストとして学校を受験落ちたのかな、それとかなんかそのライセンスを取れなかったのかなんかそんなでダメだったでしょ、それでデビューするのにもいろいろ観覧進行あってデビューしたのはいいんですけども、関白宣言で売れたと思ったら、関白宣言でね、なんか売れたのは売れたんだけど、やはりこう なんて言うんでしょうね、男の傲慢だとか、そういう男尊女卑だとか、
はいはいはい、
女性蔑視だとかって言われてね、はい、社会的、一般的には売れた工業的には良かったらしいんだけど、すごくそのいろいろ抽象されたことがあったりとか、非難を受けたみたいなことがあって、で、あげくは自分で映画作ったら何十億って借金しちゃって何十年間にわたってそれ返すみたいなことになってしまったりとか、もう自分的にはね、それはもう周囲から見ると、それこそもう順風満帆とはいかずとしても、芸能界みたいな華やかなところで何十年もやってみえていいじゃないですかみたいなことで、挫折の座の字もないような印象ので面白い方もいるかもしれんけど、だけどその大沢さんとかにも言わせるとね、それがあったから、おい、それがあったから今があるっていうかね、逆に言うとむしろそれを享受できたことによって、その挫折を乗り越えられたりとか、またそういうことで頑張ろうと思ったりとか、そこにその培われた何かによって、たくましくなったりとかね、そういうことってあるわけだから、大沢優里さんが言ってみたの、別に友達でも知り合いでもなお世話になってるわけでも何でもないですよ、はい、で彼がやっぱりそういう長くね、ラジオ6000回とか放送やってらっしゃる方ですからね、もう20年とか25年30年ぐらいやってらっしゃるんじゃないですか、方にはさすがにそういううんちくだとかがんちくは終わりで、何しろポキッと折れたら折れたままで終わることなんかないんだと、折れたら折れたようにまたそれで頑張ればいいし、はいこんにちは、ね、彼女たちだってやっぱりそういう部分で言うとね、なんだっけ、そういうバスケだったりとかクラブでなんか勝ったチームが勝てなかったりとか優勝できなかったりとか、方もそうでしょ、 B&B の吉井大橋さんでガバイばあちゃん書いた方なんかも、あなたのさっきのピアノの挫折の話じゃないけど、はい、野球選手になりたくて甲子園目指したのにどっか怪我しちゃって野球できなくなっちゃって、それでお笑いやろうっつって、はい、でまたお笑い行ったら行ったで B&B で成功したけど、結局その7校を見てでまたガバイばあちゃんに当たって蘇生していくみたいな、はい、だそういうことがあるわけだから、やっぱりそれこそピンチの後にチャンスありじゃないけど、
はい、
そういうふうに思って生きていけばね、それこそもう家福はあざなえる縄のごとしてね、結構な人生だと思えることもないことはないよと、
はい、
いうことをおっしゃっておいででした。私が言ったわけじゃないけど、まるまる受け売りですけどね、どうですか、でもそう言ってみると、のんさん的にはそういった今まだお若いけども、これから人生そういうまだう、ね、またねいろんなことが待ち受けてるかとも思うし、
ね
え、恋愛とかでもやっぱりあるじゃないですか。
そうですね、
ね、泣いて泣いて一晩を夜明かすとか、ね、
そうですね、まあ負けず嫌いなので、
あんまりそっち食いつかんなそっちもうちょっともうちょっといいんじゃないの、年頃なんだから食いついても
すいません
はいはいはい、
サクサクいっちゃ
う、いえいえどうぞどうぞ、はい、
まあ何があろうと前向きにね私はやっていけたらいいなとは思ってるんですが、この辻井さんの優勝には本当に感動して、
あ、そういう意味では本当に熱いところあるもんね、あなたもね。だから何にでかにつけて、だからね、その感性の豊かさというか、その感動してみたりとか、またなんかキカッと燃え上がってみたりとか、こんちくしょうと思ってみたりとかね。なんだこの、このクーラーの電車はどうのこうのこうとかね。ね、このおっさんどうのこうのとかね。あるじゃないですか、電車の中でどうのとかね。そういうものの感性の豊かさっていうのが、ある種芸術だとか、そういうスポーツマンだったりとか、エンターテインメントの世界なんか特に、必要とされるしあっていいんじゃないかと思うけどね、
はい、
もう何でもなしにその普通にサラリーマンと変わりなしのようなそういう感性で芸能生活しておいでの方もそれいかにもおいでですよ、でも私は僕はそういう意味じゃノブさんのキャラクターというかねそういうのはただ僕は見てて怖いなと思うが、個人的にですよ、
はい、
怖いなっていうか、またその大丈夫かなっていう危なっかしいなと思うのは、あまりにもそういうのはこう表面張力がいっぱいになっちゃって、風船じゃないけどパーンと破裂しちゃったらどうしようかなとかね、それとかもそういう水いっぱいにね、あれだって、水だったらいいけど油だったらこぼれちゃったら火ついたら燃えちゃうからね、そうすると火事に大火事になっちゃったりするじゃない。だからその今ね、こう肩の紐でも引っ張りすぎてさ、ちょっとポロッとこぼれちゃったらどうしようか、それは良かったか、それはいらなかったあんまり引っ張りすぎてどうしようかそんな心配いらなかったか、だからなんかそんなところをね、ブログとか拝見してるとね、いやちょっと今日も暑くかっかしてるけど大丈夫かなこの子と思っちゃったよね、いや本当におじさまに心配しちゃう、おじさまで結構なもんじゃないけども、どうですその辺大丈夫ですか、まあね、自分でクールダウンできる方法とかもちゃんとあったりします、それがブログだったりするのかしら、 お酒もそうだけど、
そうですね、お酒だったり、うん、まあ、音楽だったり、うん、あとはもう本当になんだろう、素直に泣いて、うん、泣いたことを受け止めてくれる人とか、おってもわって八つ当たりしても、うん、分かった分かったって言ってくれる人が、はいはい、うん、友達とかいますからね。
そうかそうか、うん、それとまたね、あの僕なんかも日記つけたりなんか一応してるんですけど、うん、それはねやっぱりそうすることだけで、うん、何かあなたがブログ書いて、うん、あの自分はその、まあ、それでも一応制限があったりとかね、はい、そのどこまで書いていいかとかってのあるけど、はい、あれでも一つ の, そのストレスの発散になったりするし、そ う, です、ね、はい、そういうのをちゃんと分かってるんだよね自分なりにね、うんうん、だったりとかまたそういうことで自然自然とそういう風にできてるようになってっから、はい、まあその辺はそのナチュラルにコントロールできたりしている部分と、うん、やっぱり自分でそのコントロールしていかなければいけない部分とね、はい、まあ、皆さんそれぞれお持ちだと思うんですけど、はい、さっきの話にも戻るとそのやはり、挫折したことを挫折と受け止めないで、うん、まあ、またそういうふうにこうプラス思考っていうかな、
そうい
うふうに、まあ、やっていく行かれるっていうのが、はい、よろしいんじゃないかなと、はい、だからそんなふうに言われると私なんかも今回はその病気のことに関してね、うん、ある種それが一つの人、まあなんでしょうね、まあ、そういうものに対するサジェッションっていうかな、うん、ある種 の, その なんですか、啓示というか、はい、あの啓示というのはめでたい啓示じゃなくて、その教えるてくれる、はい、継承の啓で合ってるのかな、はい、なんか要するにそういう印象を持って、行かれるんであれば、うん、逆にイケイケどんどんで行ってたらもっと大変なことになったのかなと、うん、思ったりするんでね、うん、だからその辺は、一度それこそ、まあ、そういうおたまに大げさに言えば、うん、地獄を見て帰ってきたみたいなことでね、うん、すれば今後の人生を大事にというふうに部分もあるし、
はい、
また何して楽しもうかなみたいなね、
うん、
そういうまたそっち行くかって言われそうで今ちょっと ひらめいたことがあったんだけど、まあ、あえて控えさせていただきます。
なんだ、
いやいや、だからそういう、まあ、女性関係のねいろいろなあるじゃないですかだから俺これを言うから、せっかくなんかいい説得力のあるいい話してそうななんか人生について語ってたなと思うのに全部パーにしちゃうんだよな。まあまあいいけども、まあまあそんなことでね、何、うん、でしたっけ、何の話かそっち行ったんだっけ、ザ・ピーナスだけ違ったな、うん、まあまあとにかく頑張ってね、やっていかなきゃいけませんよみたいな話だよね、はい、あとこれな、竜巻、鳥、いたずら、空から魚、これなんかミミズクじゃなくて、なんだっけ、オタマジャクシが起こってるなんて、大変なことになっちゃってるね、これ、
ねえ、
まだ原因不明なんでしょ、UFO だかなんだか分かんないでしょ、
うん、ね、何現象っていうんでしたっけ、ちょっと忘れちゃったんですけど、
竜巻だかも分かんないしね、
うん
うん、だから、なんか魚、鳥が食われちゃって、で鳥が食われちゃって、まだ胃の中が消化してないやつが、なんかでパーンとこう破裂しちゃって、それが落っこってきて、そうなったりとかね、分かんないですけど。
でもなんかそのなんだろう、オタマジャクシだけなんですよね、周りに飛び散ったものとかがないん
だ、ないんだ、だからその発覚したんだね、なるほどなるほど、うん、だからまあそういう意味じゃね、いろんな現象起こってきますよ、まあ、それでも何か要因があるからそういう風になるんであってね、もうひょっとしたら逆に言うと、そのうちの田舎のね特急の鹿と衝突して、うん、運転再開後また衝突してくるみたいなね、これがまあある種、うん、ほらネズミの大地震の前にネズミがね、退去して逃げていくみたいな話があるから、そういう自然現象に対するその警鐘を鳴らすという現象でなければいいなというふうに思いますけどね、うん、はい、まあ、まあそんなこんなで、さあこの後はですね CM の後、今日はまあ何とも言いましても、シンガーのんさん担当放送ということでね、はい、ぼちぼちオリジナルコンテンツの方もね、まあ、ある程度どんな内容になっておりますのか、目先が立ってきたのかどうでしょうかね、じっくり伺ってもらいたいと思いますし、またそれぞれに告知だとかね、これが今後の活動についてのお話もあるようなんでね、その辺詳しく伺ってもらいたいと思いますよ。それではまずは KO レコードの CM で。
春、夏、秋、冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わり、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード。電話番号03-3716-1951、 03-3716-1951、 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
正直まとまっていなかったように思われるんですけども、果たして本日ノンさん的には新しいアイディアとかね、またどんな内容の展開が待ち受けておりますでしょうか。ノンさん、それではどうぞよろしくお願いいたしますといったところなんですけどね、
はい、
何しろ前回はお友達の安中優さんをお越しだったということでね、
はい、
特にまあコンテンツといったところのご紹介にはいらなかったけども、でもぼちぼちね、
ね
えちゃう、何そのあのひそやかな意味は。女の子ってずるいんだよね。なんかそういうこう笑みをとりあえず男性にっていうか相手に投げかけとくことで、もうなんか俺ちょっとなんかニュアンス的にちょっとこうその笑顔でうんじゃない。どうなんでしょう。まあ聞いてみないとわかりませんけども。
はい、
さあどうなんでしょうか。
はい。
はい。コンテンツですよ。
コンテンツですね。
ねえ。その前にまああれですよ。お知らせだけあるんだと先にしといてもらっても構わないです。
はい。
はい。
あの告知をですね、
うん、
させていただきたいなと思いまして。
いやもう告知は告知でいいですよ、まあ、コンテンツだから後で伺うんでね、
はい
はい、どうぞやってください。
いいですか、
う
ん、はい、先ほどっていうか冒頭で申し上げたんですけれども、うん、イベントの参加が決まりまして、はい、6月20日土曜日、来週の土曜日です。
おー、6月20日、
はい、
おー、なるほど、
渋谷で、
はい、渋谷、
渋谷のクラブナッツというところでですね、
ほうほう、
学生国際協力団体シビオさんが、主催いたします
あらあら
イベントに参加することになりました。
おー、
イベントのタイトルなんですが、
うん、
いいことしよう、
うん、
これいいことっていうのが、
うん、
アルファベットで、ECO でエコにかかって
る、おー、エコね、はい、はいはいはい、
いいことしよう、小さなことから巻き起こるチャリティー旋風、
は
い、ラブチャ、ラブチャリキャン、ごめんなさい、ラブチャリ
しっかり前回おい、
ラブチャリキャンプス2009ラオス小学校建設への道ということで、
なるほど、
うんうん、はい、やらせていただくチャリティーイベントになります。
え、お歌を歌われるイベントじゃなくて、
あ、お歌を歌わせていただくんですけ
ど、お歌を歌われるのね、
はい、はい、このチャリこういうイベントがあのイベントをですね、
うん、
学生さんたちがやってるっていうのがちょっと知ってもらえたらいいなと思えて、
おー、なるほど、
ちょっと告知含め、
はいはい、
宣伝というかなんですけれども、あの学生さんたちが中心になって、
うん、
こういうチャリティーイベントを通じて途上国に興味関心を持ってもらいたいなっていう、うん、ことらしいんですけれども、彼らはですね、
うん、
貧困の原因は不十分な教育にあるっていうふうに考えてます。
それはおっしゃる通りだと思いますよ、
うん、
はい、
でそれだったら、
うん、
た学校を作って環境を整えてあげようじゃないかということで、
うん、
このチャリティーイベントを今まで計7回くらい関西と関東の方で行っているようなんですけれども、
大体ね、私塾の発想っていうのはね、それはもう松下政経塾だけじゃなくてね、もともとだからなんだっけな、ちょっと今出てきませんけど、
うん、
あの吉田松陰とかね、
うん、
あんなんでも大体そういうところまで出てるんですよ、
うんうん、
ところがやっぱり何かそれが営利目的になっちゃったりとか、
うん、
何かこう体制側に傾くような、うん、あの風潮の教育になってしまうので、
うん、
いつの間にか はそういう根源的なものを見失いがちなんだよね、
はい、
だからそうじゃなくてそちらの方は本当にその純然たる形での、うん、人間としてどう生きていくかとか、うん、世界を良くしていくためにどう生きていくかみたいな教育に、はい、まあ、貢献していこうじゃないかと、はい、言ったような活動なわけですね、はい、素晴らしいじゃないですか。
素晴らしいですが、学生さんたちがこれをやってる、
学生さんたちね、はい、なるほど。
で、その計7回のチャリティーイベントの収益金でですね、はいはい、これはもう本当にすべてラオスの方に送られまして、う
ん
う
ん、どこに送られる？
ラオス、
ラオスね、うん、ラオス経由で学園風に来るとかそういうことないね。
ないです、
ね、経由はないの、経由してがないの、
はいはい、経由したところでお金なくなっちゃう気がするんですけどね
はいはい、
それでですね、うん、もうすでに小学校一つ建設しました。
素晴らしいじゃないですか、
はい、それで、ではもう2個目、うん、
あら、いいわね、
ためにということで、
素晴らしい、
はい、そのイベントに参加させていただくんですが、
うん、あ、いいですね、
はい、もちろん私も歌わせていただくんですけど、あら、いいわね、
そのうちなんかもうあなたのお写真が貼られたり銅像が立ったりなんかするんじゃないですか、
本当ですか、
その隣に俺もこの形で銅像いらんだろ
そうそう、
はい、多分ね、これ銅像できたんですよね、あの子供たちにここそこに、ね、なんか洗濯物とか干されちゃったんですよね、これ3万とか
でもなんかちょうどよかったり
パンツとかしちゃった、ほらまず置いといて、はい、どうぞ、うん、
当日はですね、うん、DJ タイムがあったり、
おお、いいじゃないですか、
お笑いライブですよ、
あ、楽しいじゃない、
うん、本当にエンタの神様とか、
はいはい、
レッドカーペットとか
ご出演の、
出演されてる、まあ、お笑いの方が来るので、ね、あらすごく楽しいイベントになると思います、
う
ん、
ね、話途中だけどそういうねイベントに参加するっていうのは、うん、それだけでも芸をこう拝見したりとか、入場料払わないでね、そういうものが楽しめちゃうっていうのは ね、 それだけでももう記念になったり思い出になったり、はい、芸の肥やしになるわね、
うん、そうなんです、
あ、素晴らしい、
すごく楽しみです、
素晴らしい、はいはい、
で、当日チャリティーオークションを行います。
なるほど、
で、出演者お笑いの方と DJ の方、早いですね、私もなんです、
手のあれか、
ダメです、これは
これリストバンド買った
そう、それ
で、ね、ベルト、ベルト、ベルト、ベルト
い
く
ら、いいですか、
いや、はい、そんなに嫌がんなかったんじゃないかそんなに汚いものを見るようにあなたはいはいはい、
そうそう、
うん、本当にキーボードさん、今リスナーの皆さん、いや、本当に見せなかったが、キーボードさん本当に迷惑してるんですよ、私みたいなね、そんなリアクションよ、今の
違う、違いますよ、
違うか、
はいはい、必死でした、今ちょっと、
はいはい、いやいや、どうぞどうぞ、
チャリティーオークションで、うん、手作りのエコバッグ作ってるんですよ、今、せっせと、
あ、いいことだな、
そうなんです、うん、
手作りあったかいね、
そう、うん、お絵かきとかできないんですけど、頑張ってお絵かきして、うん、それをチャリティーオークションで、
あ、ブログでなんかあったな、
うん、
うん、あれは大変なんだ、だから自分ではね、
そう
なん、うん、それこそなんだっけ、草薙君ばりとか、ダウンタウンの浜ちゃんばりに、
バリ、
なんかそのゴッホ的な、ピカソ的な絵を、
はいはい、分かる人には分かります。
衝撃的な、
はい、
になる
い、
あ、いいじゃないですか、それはそれで味わいがあっていいですよ
そうなんです、
うん、
まあ、そんなこんなで、まあ、そういったそこで収益されたお金をですね、ラオスに送って、うん、学校を建設して、
うん、
どんどん教育できる環境を整えていこうじゃないかという
気持ちが大事だからね、うん、まずね、
いやー、もうでも本当に打ち合わせしたんですけどね、うん、学生さんたちと、
うん、
彼女たちも何か、うん、こう暇だなって思ったらしいんですよ、勉強だけって暇だなって思った
らしい、暇だな、まあ、学生には時間あるからね、
で私だったらね、暇だったらじゃあバイトしようかな、
はいはい、
バイトしてお金あるんだから遊び行こうかなっていう発想になるんですけど、そこをあえてこういう素晴らしい
団体
に、
ね、
参加することで、
はい、
何か頑張った思い出を作りたいっていうことで頑張ってらっしゃる姿を見て、ぜひ私も何かお手伝いできればなということで、
今ね、やっぱり若い人たちはね、そういうご自身が迷ってたりすることもあるし、何していいか分かんないみたいなところもあるけど、
はい、
何かやっぱりその新たにね、そういうものに対して の、 その興味とか関心とか覚醒だとか、
はい、
そういう何かしなきゃみたいな、こうある種のその義務感だったりとか、うん、任使命感っていうのかな、はい、そういうのを持ち合わせてるような方たちもどんどん出ておいでになったりするんじゃないだろうか。
そうですね、
もうなんかそういうね、うん、もうぼんやりとこう生きてるっていうか、うん、本当に普通に、もう家を建ててそのレールに乗って、
はい、
サラリーマンでどうのとかっていうだけじゃなくて、
はい、
でだったりとかその体制におもねて、もうそれこそ長いものには巻かれる的なね、
うん、
そんなことだけじゃない方たちも大勢おいでなんじゃないでしょうか、
はい、
うん、
本当にそう思います
ね。そんな中で野口さんがまた ね、うん、熱いノンさんが立ち上がって熱すぎてあなた焦がしちゃったり燃やしちゃったりとかこんなあの 何かこう1億火の玉みたいにならないでよ本当に頼むからね
特
攻だみたいなさ行けーからせーみたいな、うん、俺はお姉子が言うんだったら足行きますよみたいなさ
いやでも、ね、本当に
変な洗脳さしちゃったりしないように
もうでも本当にこういうイベント携わらせていただけるのが本当に、う
ん、フレキシブルでいいよね、
うん、
あフレッシュだしまたエキサイティングだしね、
はい、
あのじゃあどうですかその他にはは
いあですね、
うん、
とこちらの告知の続きなんです
けど、はいはいはい、
来場者の方には1000円相当の協賛品をプレゼント、
うん、
いたしまして、
はい、
で任意なんですけれどもね、
うん、
あのお気持ちで募金をしていただいた方には、うん、オリジナルキャンドルプレゼントしておりますので
なるほど
ぜひぜひ、前売り2000円
当
日2500円で、
はい
オープン4時、
うん、
スタート4時半、
うん、
8時にはクローズいたします
なるほど
来やすい時間帯だと思いますので、うん、ぜひぜひ足を運んでいただけたらと思います。
おー、はい、なるほど、まあ、でもちょっとなんか頼もしいね頼もしいっていうか、まあ 楽しそうだし、
楽しそう、
はい、
うん、楽しいライブ、ま
あ、それがまず一遍と、
はい
はい、その他には
あとですね、うん、こちらはまださらっと告知っていう形なんですけれども、
なるほど、
はい、CD の発売決まりまして、
おめでとうございます、
はい、7月の26日日曜日、それも
公言しちゃって間違いないですか、
はい、なります、
はい、
でレコ発のイベントを、ね、その7月の26日、
はい、
恵比寿天窓スイッチにて行いますので、
それも今日本編決定、
はい、
何時から、
私の出番は8時になりますけれども、タートルミュージーの仲間がですね、
うん、
まあ何組か出て盛り上げてくださいますので、
は
い、そちらも見てくださればなと思います、
ね、盛り上がらないとね、
はい、
レコ発ライブなんてね本当にいいもんですよ、
うん、
私のもう本当に私9月25日デビューを未だに覚えてますけど、学大の慶応レコードさんといつもお世話になっているレコードショップで、
はい、
それこそレコード会社の人たちに来てもらって、うん、もう盛大にやったんですけどね、はい、もう生涯忘れないですね、やっぱり、まあ、おかげさまでレコードもそれはもうデビューして間もないことだし、上田さんのと上田さんのそして24時のバリューもあったからね、相当人で集まっていただいてたくさん買っていただいたんですけど、もうだってお皿が足んないって言うんで本社から持ってこいって、
素晴らしい、
それぐらい、
いいですね、
でもサインするのももうね本当にくさびるぐらい大変なぐらい、でもいいもんですよああいうのは、やっぱり生涯に、まあ、何度あってもいいでしょうしけども、旅行初ライブはね、
はい、
でもやっぱりああいうイベントで自分自身のそういうものを一番こう表現できるといいじゃないですか、大事にしたいですし楽しみたいですよね、
はい、
はいはい、
ですね、詳しいお話とですね、アルバム、ミニアルバムなんですけど、
はいはいはい、
アルバムの収録曲の紹介なんかは、また来月の放送で、
そうだね、
はい、させていただければなと思います
ので、その辺は、まあ、
うん、
なるほどなるほど、
はい、よろしくお願いします、はい、
で、お知らせ的にはそんなところでしょうか、
はい、
うん、でまあ、じゃあいよいよコンテンツ
コンテンツ
なるわけですよ、はい、うーんってそのそのなんか力強いというか開き直るのうんっていうのは何なんでしょうか一体
コンテンツですね、
うーん、どうしましたか腕組んじゃってる人まあ、大体そんなことじゃないかなと思ったんですけど、
はい、
まあまあお忙しいにも違いないんでしょうけど、いやもちろんそういったあれですよ、別にそんな私何度たびたび言ってるように、そんな焦ったりあれすることもないんだけど、どうなんですか、うん、でもぼちぼちもうこうなったらあれお酒のあれにしちゃう、一緒のこと、うん、ここまで来ると
お酒のにしたいなって思ってて思っててですよ、そのお酒、
うん、
どうやって楽しく伝えようかなっていうところ
で、ね、そこは問題だよね、ラジオだしね、
そうなんです、物があってテレビとかでね、
それはそうだ、
物があって、
う
ん、こういうお酒で、
うん、
こんな綺麗な色をしていて、
はい、
こういうおつまみと食べるといいんですよっていうのはすごい伝えやすいんですけど、
うん、
どうやったらそのお酒の楽しさとか伝えられるかな、
はいはいはい、
腕
酔っ払っちまえばいいんじゃない、
ありですか
おーきゅっちぇーみたいなおーみたいな、おーまたエチゴジン持ってちょ持ってこいほらまたエチゴジンなんだね、うん、ね、落ちないんやね、落ちない、柿の種なんだこれ柿の種確かに新潟の名産
に違いないけど、
何でも新潟つながりで、
う
ん、でもまあそこら辺を観覧飼育するっていうか、ちょっと考えながらおやりになるっていうのは一番よろしいんじゃないですか、
そうですね、
だってそれこそメジャー局だって、テレフォンショッキングじゃなくて何ですか、ラジオショッピングでお酒を販売しないっていうことがないわけじゃないですからね、
そうですね、
やってるとこはやっぱりやってるわけだし、はい、まして飲み物のコーヒーだの、
はい、
なんだお茶だもんの CM なんていうのは本当にテレフォンショッピングで、
はい、
やっぱり美味しそうに 宣伝してたりとか、
はい、
やっぱりそこら辺を伝える技術もまたひょっとしたらあの腕なのかもしれないし ね、だから、いいんじゃないですか。あなたはこれだけお酒好きだし、もう歌を歌ってみえるっていうのはもう当然のことだし、今の告知なんかもそれはもう来られるたんびに逆に言うと当たり前のようにしてもらうべきことじゃないですか、
はい、
だとしたらのんちゃんならではの、っていうのは他のほらシンガーの方もたくさんおいでだから、
はい、
それでも私は歌をやっぱり誰よりも、ま、愛してるし、誰よりも歌が私は上手だから何としても私歌のコンテンツやるって言い張るんでしたらそれは別ですけど、まあ、あなたもそこまでね強情じゃないでしょうし、またその奥ゆかしいところも終わりでしょうから、だとしたら他の方たちにはそういうお酒 のそれだけこう思い入れというか、また新潟の方もおいでじゃなかったと思うんで、やっぱりね、そういう意味じゃ新潟はお酒のね、もう何て言ったって名所ですからね、そういうバックボーンも含めて言うんであればいいんじゃないですか、そういうのあって、ただそれをどうお伝えしていくか、
そうなんですよ、何が面白いのかなと思ってお酒で、
それを考えていきましょうよ。またその越後人さんだとかいろんな方たちにね、生さんとかでしたっけ、アイデアを頂戴しながら、またその春さんなら稲荷にまたアイデアあるかもしれないし、
そうですね、
でそんなことをこうみんなでこう楽しみながらコンテンツを作っていけば、それ自体はコンテンツになるじゃないですか、
はい、
で私ももちろんお酒まだにまた好きでやりますから、どんどんと私にできることはね、
はい、
一緒に、やらせていただきたいなというふうに思いますし、はい、たまにはでも本当にねマジで放送しながらね、なんかこうチビチビやりながらみたいなやつもね、年に何回か入ってもいいかもしれない、
楽しそうです
ね、楽しそうだよ、もうそういう、すぐ話まとまりそうだな、そっちは。はい、まあ分かりました。じゃあまあそんなことでね、はい、野田さん的には今後ともじゃあそのコンテンツをね、じっくり温めていくというようなことでね、本日はじゃあ告知的にはそれで十分内容は伝わりましたでしょうか。
はい、
はい、じゃあまあ野田さんのね、今後とのコンテンツについてのまたアイデア等ございましたら、どんどんとこちらの方にお寄せいただければ、こちらのテロップ出ないですね。どうしてもなんかこの前誰かがそんなことやったな、岡本光やつだね。もうお茶目なやつばっかりだからね。でありますけどもね、メール&ファクトのオープニングの方でも紹介しましたけども、先日ペイソスさんの、ね、営業ライブに伺ったところですね、なんとペイソスさん的には3枚目4枚目なのでしょうかね、アルバム、そうミニアルバムという形で、お預かりしてまいりましたんで、そちらの方で早速ご紹介したいと思いますけどね、まあ、何はともあれペイソスさん、私と2003年同期デビューでございまして、はい、もうすでに皆さんよくご存知の方はご存知だと思いますけども、たまたまその年に、なんか今親父が熱いみたいな、
はいはい、
私ももうその時まだ44だったんですけど、はい、まあメディアにしては立派な親父ですわね。でペイソスさんが今55なんですよ、55、6だと思うんですけど、で当時ですから5、6年前ですから50代ぐらいですか、50になったかならないぐらいですかね、はい、でそれからその CD デビューするというので、アエラという雑誌がありまして、
はいはい、
でそれに2人同時にそのくくりで親父が熱いっていうんで、
はい、
こんな親父になってもデビューする連中がいるぞみたいな、でそれが取材していただいたわけです、
はい、
で1ページ2ページをペーストさん、3ページ目に私みたいなことで、アイラという雑誌に取り上げていただいたのがご縁で、それからまあお付き合いが始まってきましょう。本当はもっと前にちょっとこう漫画家の畑中淳先生という方がおいで、そのブレンつながりでも奇遇だったんですけど、もともと彼らは出版業界の方たちなんで、そういうところが非常にこう、ご縁があってあったには違いないんですけどね、まあお互いにほらもうだいぶ弱った意味じゃないですけども、いろんな部分で弱っては来てるんですが、
ま
あそういう老体に夢中で頑張ってるぞと、まだまだ若い者には負けんぞといった部分でね、今回のペイソスさんの新しい新譜はですね、
はい、
まあ、聞いていただければ分かるんですけども、なんて言うんでしょう、まあ、それこそペイソスさんのペイソスワールド、たっぷりのペイソスらしいですねアルバムには違いんですけど、いつものアルバムよりもちょっとこう遊び心をさらにですね、
はい、
フィーチャリングして、
はい、
昔のねなんかね、お嬢はご存じないかな、スネークマンショーって言ってね、小林克也さんと井上雅人さんがね、
はいはい、
そういう2人で掛け合いで何かこう向こうのアメリカの DJ ジョークみたいなものをこうやったりとかするアルバムがあったんですよ。で音楽をそのモチーフにして、
はい、
間にこう MC を入れながらみたいな、そういったこうその時にだから YMO とかが出てきたんですよ。 これあのシーナ&ロケットさんのレモンティーなんていうね、あのよかったな、な自分で今感激しておりますけどもまあ多分だからあれですよ、あの越後人さんなんかはよくご存知だと思うんですけども、もちろん戸村さんとかね、かあの K 王子とかもよくご存知のはずですけども、はい、そんな、チューニングというか、はい、そんな、テイストの、アルバムに仕上がっておるんですけど、その中から一曲聴いていきましょうかね、何でしょう、キャバレーに行ってきたけど、キャバレーの中でのみんな盛り上がって、でライブやって打ち上げでまた飲んでみたいな、ルービーミーノーみたいなね今日はもうすごいあのなんかそんな雰囲気ですね、女どうしたこうしたみたいな、そんな盛り上がりの印象の、はい、まあ、ミニアルバムに仕上がっているというふうなことでね、はい、タイトル的にもこれはさあ、のんさんがハマるかどうかですね、タイトルもなんと疲れる数え歌タイトルがすごいじゃん、疲れる数え、もつ焼き小歌とかね、すごいんだ、
すごい、
あお酒飲みだからぴったりかもしれないよある意味ね、はい、それではペースさんで聞いていきましょう、はい、疲れる数え歌。
一つ人より背が低い、二つ不整脈、三つ見かけ倒しです、四つ腰痛、五つ意固地で偏屈で、早くて短く半端でごめんね、あ疲れる疲れる疲れる数え歌、パンパン、六つむさ苦しくて、七つなで方で、八つやること何もない、九つ心のない男、糖で糖糖糖尿に、飯食って疲れて眠って疲れます、あ疲れる疲れる疲れる数え歌、階段登る夢、中心ずれてます、15、16、17と線の数数えても、眠れない、はっ真っ暗だけど生きてりゃ腹も減る、あ疲れる疲れる、歌う方も疲れる、聞く方も疲れる、疲れる数え歌、あ疲れた親父はさっさと風になれ、
兄さん、さっきから聞いてりゃ威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね、
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや、魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店、
そうとも、目黒川日の出橋そば魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常でい、
うん、
うまい。
東映、東映、東映自動車、車保険、なんでも相談、東映自動車。東映、東映、東映自動車、国産会社、なんでも揃う。 険何でも相談東映自動車。
どうも、そのままことキーボー伊藤です。今回の新曲恋の街楽大は目黒川墓場に続くご当地ソングとして、さらにミニマムに学芸大学を中心に歌った作品ですが、しかし誰もが地元を愛する気持ちには変わりはないでしょうから、とにかくご夫婦恋人お友達ほか聴いていただく全ての方に楽しく愉快に口ずさんでもらえたらと思います。恋の街楽大並びにカップリングウィズの iPod が買えなくて、どうぞ応援してやってください。よろしくお願いします。
いやいや、なんとなく自分も今ね、あの通って帰る、あのたまたまちょっとビニール袋下げたおばさんがいたんですよ。私目を合わせたかったんだけど合わせられなくて、そのタイミングで今うつむいちゃって操作を始めちゃったんですよね。でそしたらね、いや些細なことかもしれないし、私の思い入れ の勝手な思い出かもしれないけど、それで今度あいけないと思って手を振ろうと思って顔を上げたら、おばさんが今あの通りすがられるのに、なんかがっかりした印象で、ああ手を振ろうとしたのになんか手そびれちゃったみたいな印象で、なんか俺もすごく悪いことしたな、まあ、いちいち全員の方たちにそうはしてられないけど、でも屋上パフォーマンスやってた時のことを思ったら、まだ今俺はなんか手らいがあったりとか、ちょっと気取ってるなって印象があって、あの時はねもっともうくったくなくね、すごくそのエネルギーを、だからその受ける受けないとかそういうんじゃなくて、どんどん出してたように思うの。でそれで受けなかったら別にそれで構わないし、でかといってそれで喜んでもらってもいいんだけど、まあ、でも喜んでくださった方には今日一日元気もらいましたとか、
はい、
あのプッと吹いちゃいましたみたいな、だから皆さんお疲れだったりとかね、嫌なことだったあったりするわけじゃない、はい、ところがなんかこんなね与太郎のさ、なんかさんまかぶってるお兄さん見てさバカがいてさ今日みたいなこと、食卓が 夜ね盛り上がったりとか、おバカでしょみたいなとこあったりとかさ、でまあちょっと寝る前にさもう一回思い出してプッと吹いて笑ったりとかね、だとしたらね、そんなでもいいんじゃないかなと思ってさ、だからもっとちょっとこれ学園もっとね頑張んなきゃダメだなと思ったりとか、こうやってほらお嬢たちもね、せっかくねあの肩出してさ頑張ってくれてるのに、別にそのためにそのために肩出してるわけじゃない、これファッションには違いないんだけど私例えはどうかと思いますけどいやだから別に今日頑張って肩出してきましたってそれでもないと思うんですけど、いやでもなんかちょっとそんな印象がしたわけね。だからどうですか、ノンさん的にもそういった意味で言うと、一緒にそんなおバカに付き合っていただけたら本当にありがたいなと思うんですよ。だからペーソンさんの曲を聴いてて今余計本当そんな印象がしたんですよ。彼はね、まあ別に彼は別に与太郎だとかおバカさんとか言うつもりは一切なくて、逆に誇らしい、
そうですそうです、はい、
同期デビューとしてすごい、だってエネルギッシュだしね、
そうですね、
あーまあ本当にあのちょっと人に言えないような、あの春先に花見行ってですね、はい、やっぱりちょっとあのある神社でそういう花見の宴の席でですね、ペーソーさんご披露したらしいんですよ。それで飲みすぎちゃって不始末粗相してしまったみたいな話を聞いたりするとね、それはそれでいいじゃないかと人生を謳歌しておいでじゃないかと思ってね、いやだからいいですよ。まあ、そんな意味ではどうでしょう、野口さん的には今日の放送楽しんでいただきましたでしょうか。
楽しかったですね、
どうですか、
まあ、学生がね、うん、 面白がって2回3回同じ子が
同じ顔がいたね。なんかね、あれどんちゃん見に行きたいだけなんじゃないかなと。
綺麗
なお姉さんいるぞって、その最近も学生たちは盛りがついちゃってるってすごい言っちゃいけない。
そうやって楽しんでね。
そうですか。
こう身近に感じられてよかったです。
そうですか、はい、そう言っていただければ結構ですけど、まあでもノンさん的にもね、そういったこうお茶目で、まあ、ふざけたところも結構ですけども、シリアスにまた頑張って聞かせどころはね、バッチリと今度天窓さんでしたっけ、
はい、
そのインスタライブじゃなくて、レコ発ライブもあるわけですし、はい、ね、はい、またイベントの、それはいつでしたっけ、
6月20日来週の土曜日です
ね、頑張っていかなきゃいけません、はい、楽曲はね、その時はね、多分ね、動画放送の収録があるんですよ、だから
すごい、
これからもどんどん動画もやっていますからね、
楽しそう、
はい、だからもうお嬢もそういう時はどんどん参加してください、
はい、
よろしくお願いします、はい、あとどうですか、最後にその他に、お知らせとかそういったことはなかったですか、もう一度まとめてますか、
そうですね、
はい、
もう一度6月20日のイベントに関してですね、渋谷、クラブナッツさんで、4時半会場スタート、あ、ごめんなさい、4時半スタートです、
はい、
はい、よろしくお願いいたします、
はい、あとは、7月のレコ発ライブが、
そうですね、7月26日天窓スイッチで行います、8時が出番ですので、はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします、
はい、じゃあその前にもう一回また楽曲がありますから ね、またお楽曲させていただきましょう、
はい、
はい、そのノンさんに続きまして、来週6月15日金曜日の放送はと言いますと、楽曲第3週目サブパーソナリティ、こちらも同じくシンガー市野あゆみさんをお迎えしてお送りしてまいります、市野さん的には前回の放送終わってね、それこそ彼女自身がですね、仙台の方で、ライブをやっておいてだったと、ライブ参加をされておいてだったとか、イベントにねしていたというふうな話だったんですけども、さあどんなお土産話がございますでしょうか、どうぞそちらの方もお楽しみに、当番組で、的にはですね、皆さんからのそんなたくさんのリクエストやご質問と、パーソナリティの方たちへね、もちろんそのままでも結構でございますけどもね、だいたい苦情はお寄せいただかない場合、楽しいね、ご感想、ご意見、ね、ご質問とお寄せいただければなというふうに思っております。お問い合わせは http://学大-fm.com/宛てまで、じゃんじゃんとしどしお寄せいただければというふうに思いますね。さあ、そんなこんなでお時間いっぱいでございます。今日も最後まで、リスナーの方はね、ご聴取いただきましてありがとうございました。ノンさんからもメッセージございましたら、リスナーの皆さんにどうぞ。
それまで来月お会いしましょう。
ね、それまで頑張って、ぶっつんしないように。ね、いろんな部分で発散しながら、はい、まだ楽しみながら、はい、今日は何しろもう地酒が待ってるから、
あー嬉しいわ、
ね、鮭のまたお菓子も楽しみです
ね、楽しみです、
はい、本当にまた今後とも一つ、はい、いろんな意味でね、もう本当にでも一応人さんはどうぞクレビアもご無理なさないようにですね、他からの皆さんはご無理してでも送ってくるようにそういうこと言っちゃいけない、はい、まあ事前冗談抜きしまして、学大ゲームそんなこんなで、今週の放送これにてお開きということで、いつものコースを締めさせていただきたいと思いますよ、皆さん暑くなってまいりますんでね、どうぞ体力と気をつけてお過ごしになっていただきたいと思います、学大ゲームそんなこんなで、ではまた
来週、
どうもありがとうございました。
YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。